令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆さんから支援金を拠出してもらい、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、子ども誰でも通園制度の6つの事業に充てられます。徴収が始まるのは7月からです。国民健康保険税、国保税、または後期高齢者医療保険料と合わせて1年分を8期に分けて納付してください。現在、特別徴収の人は10月の年金天引きから子ども・子育て支援金分が含まれます。子ども・子育て支援金制度 Q&A 質問。どうして支援金制度が必要なの？答え。近年、少子化、人口減少の進行が加速していることから、政府は令和5年12月に、子ども未来戦略、加速化プランを策定し、子ども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。支援金制度は、これを支える財源の一部です。質問。収入が少なくても支払う必要があるの？答え。支援金は所得に応じて負担してもらいます。しかし、医療保険料と同様に、低所得の人には保険料軽減措置を設けています。質問。支援金は今後どうなっていくの？答え。令和10年度にかけて、段階的に引き上げ、令和10年度以降も継続して支援金を負担してもらう予定です。質問。なぜ独身者や高齢者も支払うの？答え。子供の育ちを支える支援金制度は、成長した子供が将来社会を支える担い手となるため、すべての人にメリットがあります。そのため、独身者や高齢者など、すべての世代に加え、企業も含めた社会全体で支援金を拠出してもらいます。質問、支援金による負担が増えるの？答え、支援金の導入による実質的な負担はありません。支援金の導入にあたり、その裏側で、社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金による負担は相殺される仕組みになっています。以上、Q&A でした。国保税の均等割、平等割が減額となる所得基準を変更します。国保税は世帯主と国民健康保険被保険者の前年所得の合計が一定の基準以下であった場合は、均等割と平等割が減額されます。減額の割合は所得に応じて7割、5割、2割です。このうち5割減額と2割減額の所得基準が令和8年度から変更となります。なお、世帯の中に前年分の所得を申告していない人がいる場合は、適正な税額計算や減額制度の適用ができない場合があります。収入がない、遺族、障害年金などの非課税所得だけであったなどの場合も、 減額制度の適用を受けるためには、申告が必要な場合があります。国保税の計算方法が変わります。国保税の課税額は、項目ごとにそれぞれ年間の課税額の上限が定められています。このうち医療分の課税上限額が、令和8年度から変更となります。医療分の限度額は67万円です。ちなみに令和7年度は66万円でした。後期高齢者支援金分の限度額は26万円です。介護納付金分の限度額は17万円です。子ども・子育て支援納付金分は、限度額が3万円です。なお、子ども・子育て支援金は、令和8年度より開始し、令和10年度にかけて、段階的に引き上げ予定です。後期高齢者医療保険料率が改定されます。後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。被保険者の増加が続き、医療給付費の増加が見込まれることなどにより、令和8年度、9年度、医療分、年額、保険料額は、上限85万円。ちなみに、令和6年度と7年度、医療分年額は80万円でした。令和8年度、子ども・子育て支援金分年額、保険料額は上限2万1000円です。なお、令和9年度の子ども・子育て支援金分は、来年度改定される予定です。所得が低い人に対する均等割額の軽減制度。詳しくは7月中旬に発送される保険料決定通知、白色の封筒を確認してください。なお、令和8年度と9年度の医療分に限り、従来の7割軽減の対象者に、7.2 割軽減を実施します。お問い合わせは、国保税は、国民健康保険課電話 27-2736。後期高齢者医療保険料は、年金医療課電話 27-2739。子ども・子育て支援金制度に関する問い合わせ窓口は、子ども家庭庁コールセンター電話 0120-303-272